皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は空間を広げる力です。今の日本を見てると本当にですね、空間がちっちゃくなっちゃったと思うんですね。物を考える空間、それから行動する空間、なんか本当にですね、非常に狭いところでですね、みんな閉じ込められて、そこで右往左往してる。まあ、そんな様子がですね、なんか非常に印象深く思われますね。自分で一人で行動してる人たちもいますけども、一人で行動してると自由かっていうと必ずしもそうでないことが多いんですね。なぜかというと一人で行動してますと、こう空間が広がらないんですよ。一人だったらまさに一次元ということで、まあちょっと乱暴な言い方するとそういうことですからね。一人ぼっちだとできることって限られてますからね。これ、ね、組織にいてですね、非常に辛い思いをしてるんで、一人でなりたいって言ってもですね、なんか、一人で静かにしてることはいいんですよ。一人で静かにこもってるならいいんですけども、なんか新しいことやりたいとかですね、なんか自分のこのなんかね、出てくるエネルギーをどんかにこう当ててみたいって時にですね、やっぱり一人だと空間が狭いんでですね、何もできないんですね。で、一番いいのはやっぱりその空間をこう広げていくってことなんです。座標の考え方言うならば座標軸を増やしていくんですね。いろんなことができるようにという座標軸を増やしていく。例えば、ね、三人の専門家がいて、三人でなんか考えれば文殊の知恵だというような感じですよね。いろんな専門家がそれぞれのですね、個性を活かしながらやっていくとね、まあ、立派な街も作れるし、立派な国も作れるし、宇宙開発もできるし、何もできるしって、まあ、これが世の中の姿ですね。だから、こう、いろんな分野の本当にしっかりした専門家がですね、協力して、みんなのベクトルの原点を合わせるように、まさにベクトルの原点を合わせるように仕事をするとですね、巨大な空間が生まれるんですよ。その中にたくさんの仕事が生まれてきて、みんなそれぞれ仕事できる場所があるんですね。私はですから前から言ってるように、その横型リーダーシップっていうのはですね、その本当に仕事ができる人たちが、まず基本的な座標軸となって、横に手をつないで一つの空間を作って、で、そこにたくさんの仕事を生んでですね、まあそこでみんなこう仕事してもらうと。そういうやり方だと思うんですね。まあそれは別に私が言い出したっていうよりもですね、それは世の中のまあそれが基本的な構造だと思うんですね。で、今本当に世の中見てて怖いって言いますかね、大変だと思うのは特に大きな組織にいる人たちが自分がその一つの座標軸にならなきゃいかんという思いはあまり持ってないことが多くて、なんかとりあえず言われた仕事やってればいいというふうに思っちゃってる人が多いわけですね。でもそれはなんかですね、ある意味でこの時代の中の必然だった部分もあるんですよ。この15年ぐらいの時代を見るとですね、自分の思いだとか自分でやりたいことっていうことをですね、本当に推し進めようとしたら組織にいられなかった人が多いんですね。だから結局ですね、この組織に、この15年ぐらい組織に残って出世した人の多くはですね、まあ、全てとは言いませんが多くはですね、自分の主義主張はなかったからって人多いんですね。明るく温かい、そして未来に向けた立派な主義主張と能力をですね、どんどん開発し考えていこうとしたら、まあ、出世できなかった人の方がほとんどじゃないでしょうかね。だから、結局この10年15年のリストラの時代にですね、残った人とは何もしないで減点されなかった人とかね、異様に社内政治が上手かった人とかですね、まあなんかそんな類の人たちですよね。昔の会社で言ったら2級社員、3級社員ですよね、これはっきり言って。そういう人たちが上に出てくるわけですから、そらみんなね、うんざりしちゃうことは間違いないですよね。そうすると結局その一番の問題はですね、やっぱこう自分たちで会社の中の空間を広げてってね、いい仕事をしようというインセンティブも実力もですね、やっぱなくなってしまったってことですね。だからこう人はたくさんいるんだけども、例えば何千人、何万人、何十万人場合によっているんだけども、これ言ってみればもうみんなですね、壁のシミみたいにですね、二次元の空間に染みついちゃって何も動かないとかさ、 だからそんなことになってるとかたくさんあるわけですよね。まあみんな給料をもらえる分だけはなんか来てね、パソコン叩いてるんですけども、じゃあ何かその空間を広げて仕事してますかって言うとですね、いやー全く空間を広げるってのは新しい仕事をすることなんだから、それやってないでですね、なんかこう、二次元の空間をですね、こうなんかね、こうシミがこう移動しながらですね、なんかこう、ウォーサーをしてるような、なんかそんなところが増えましたね。あれ、あの時そうじゃないですか、ほら、ソ連末期のソビエトとか共産圏の国々ってそうでしたよ。80年代だけども、私も自分の限られた経験の中で、付き合いの経験の中で言うならばですね、あの当時の共産圏の人間ってそうでしたもんね。やっぱ共産党ってすごいとこだなと思いましたよ。なんか仕事らしい仕事してないわけね。な、本人はやってるっつうんだけど、国はどんどん衰退していくわけですよ。東ヨーロッパでもソビエトでもね。で、威張っちゃってて、で、なんかその、社会主義は偉大だみたいなことですね。言うわけよね。こいつ何言ってんのかなと思いましたけども、なんかふと気がつくとああなってんですよね。まあ中国、まあ中国はまだ当時ですね、本当にまだまだ、発展途上でしたけども、特にソビエトとか、東ヨーロッパっていうのは、一旦ね、まあ、社会主義国としては工業国家として一応なったわけですね。社会主義ってのは科学を使いますから、科学的社会主義ですから、まあ、宗教とかですね、まあ、文化を排除して、とにかく科学で全部やると、だから早いんだと。非常に効率的、効果的だというふうに言われていたんですけども、いや、なんかそんな感じもなくてですね、もうなんか街も汚いしですね、なんかこれ全然衰退して品質も悪いしね、トラバントンって車が紙の車でしょう、あれ、これどんなもんかなと思ったんだけど、なんかふと気がつくとですね、同じようなこの組織の人の雰囲気がするんですね。で、これやっぱり人の問題というよりもね、組織の問題なんですよ。個人の問題よりも組織の問題で、やっぱりそういう変なのが上に立っちゃうとですね、みんなおかしくなっちゃうんだね。だからもう一回これね、こう広げなきゃいけませんよね。やっぱりどう考えてもこれ組織一旦壊して作り直さないとですね、もうソビエトの崩壊と、ソビエト崩壊した時と同じように、このとてつもなく忌まわしいところからですね、環境からやっぱりまずね、仕事できる人を、引き離して、で、チャンス与えなきゃいけませんよね。あの時もそうでしたよ。ソビエト東圏にいたですね、優秀な人たちって、ソ連党が崩壊した途端にみんな出てきましたもんね。アメリカにも来ましたよ。当時アメリカの金融機関勤めてましたけど、みんななんかやってきちゃって、なんかロシア語のね、なんか難しい読み方の人たちがですね、なんか優秀な人たちがこう、どっと来てましたもんね。で、給料安いんですよね。申し訳ないぐらい給料安くて、最初の頃ですけども。まあだからやっぱりその優秀な人たちっていうのは、そのどこ行ってもこう柱になれる人材ですよね。柱を作ることができる人材っていうのをやっぱ集めたもの勝ちだなと。なんか当時そんな感じしましたね。やっぱ優秀な人を集めた企業ってそれで本当に伸びていけましたからね。だからこれからの日本っていうのもある種人材の草刈り場になるかもしれませんね。もちろんその個人ですでにね、行動した人たちもいるわけで、そういう人たちはまあ横のコラボレーションでね、どんどんやっていけばいいわけで。組織内部にまだなんかいますよね。そういう人たちってなんかこう最後になるとみんな出てきますよ。整理解雇になっちゃったりさ、潰れちゃったりね、あるいはもううんざりして出てきたりと。そういう人たちをこういかにこう集めていくっていうんでしょうかね。そうするとやっぱりどうしても工芸みたいなのつかなきゃいけ、作らなきゃいけないし、そこはやっぱり技術が分からなきゃいけないし、科学とか技術ね、科学が分かって、技術が分かって、経営が分かってと。そういうなんかところが分かって初めて大きな空間で作れますから、まあそういう人たちが集まれる場所をですね、これは、まあ急速度で作っていかないといけないんじゃないかなという感じがするんですね。その、空間を広げるっていうのはですね、本当に今一番重要なことで、そのリーダーシップの中で一番重要なことの一つは、何が成功かっていうことの定義ですよね。成功の定義間違えるとですね、本当に狭い空間にみんな閉じ込められるんですね。とにかくこの数字を達成することと、何があっても数字を達成することとか言うとですね、もうなんか本当に何をする手段もないのに、何の知恵も経験もないのに、ただ数字作れって言われるからね、ただそれ、もう丸投げしてですね、さあ、あとはね、数字の、かさ上げをしてと、まあそれだけで仕事したことになっちゃうわけですよね。書類の上だけでついつまわせればいいと。これじゃあね、どうしようもないんで、 やっぱりその本質的な仕事がいい仕事をして世の中の役にね、立ち続けられるように、こう、具体的な仕事の成功の定義ってこう決めておかないといけないんですよね。ビジネスっていろんな風に考えられますけども、横、地理的に横に広げるビジネスってあるんじゃないですか。例えば東京で流行ったもの我が町に持ってくるとかね、ニューヨークで流行ったもの我が町に持ってくるとか、これは割とね、やりやすいんですよ。それこそね、先進国で流行ったものを中国に持ってくとかさ、インドに持ってくとか、今あるものを持っていくわけですから、これどうやって持っていくかって考えるだけでいいわけで、そんなに難しくないんですね。それから、しかもこれ持っていくときですね、もっと簡単にして持っていけばいいとか、容量よくですね、いろいろね、改良して持っていけばいいとか、まあだからどっかにあるやつをですね、特に貧しい国に持っていくっていうのは、これそんなに難しい作業ではないんですよね。いるのはやっぱり情熱と時間ですね。とにかく時間はかかりますよ。あとまあ情熱もいりますね。野心がいりますね。だからまあ大陸っていうのは大体そんな商売の仕方でしょう、昔から。大陸ってのは割と交易ですもんね。その大陸行くと優秀な人っていうのは、今日何が一番儲かることかっていうのを日々こう察知しながら、ねえ、毎日儲かり続ける人が一番優秀っていうようなところありますよね。で、大陸は広いですからね。で、本当に今すごい格差がありますから、大陸全体通してみるとね。だからそれこそ右のもの左に持ってく。まあ、右と左行ったってその間が1000キロ、何千キロ離れてる。そんな風にすればですね、いや、もうそれはいくらだって商売になるわけですよね。未開の地はいくらでもあるわけですから。まあ、完全に未開じゃないけど、何も揃ってないところいくらでもあるんで。それは、あとですね、同じもの広げると思えば100年ぐらい仕事あるような感じは一見するんですよね。しかしね、それだいぶ違うところがあるんですね。やっぱりその前提ってのはですね、ある一つの文明をですね、ある一つの、なんていうのかな、社会の規範っていうか、これは合意できてて初めてできるんですよね。よく昔から言いますが、エスキモーにですね、その冷蔵庫売ってどうすんだと、エスキモーはですね、氷の下に物を冷やしてんだから冷蔵庫入れないだろうと。もちろん今そんなことないんですよ。今これ、それ言ったら差別言葉になっちゃうらしいですけども、今、エスキモの人たちもちゃんと大体ね、家に住んでますから冷蔵庫いるんですけども、要するに入りもしないものを持ってくっていう部分が一つは出てきますよね。そんなもんいらないっていうの。二つ目はですね、本当にそれでその人幸せになるのかあまり考えてない。まあ言ってみれば、なんかね、その、幻想を振りまいて物を売るっていう部分があるんですね。だから中長期的に言うとですね、まあそれってその文明の光の勢いが止まった時には、なかなかそういかないんですよね。まあ、イスラム圏というのもですね、まあ、一部の過激なイスラム教徒以外はですね、まあ、そんなに難しく自分たちのですね、鎖国しようと思ってるわけでもないんでしょうから、ある程度の社会インフラってところではですね、まあ、それはこう広がるんだと思うんですけども、とにかくその根本的な部分で、あまり大きな科学の変化って今起こしていませんからね、その、広がるのすごい早いんですね。テレビだって、携帯電話だってさ、コンピューターだって、最新のものがですね、奥地まで、最初の1号機が届くまでの時間ってすごい短いんですよね。で、横に広げるためには、じゃあどうすればいいかって今度はさ、金がないわけですよ。1号機が届くまではいいんだけど、じゃあそれ横に広げようと思ったら、これみんながさ、いいもの買える金がないと広がらないわけじゃないですか。ところが金がないわけですよ。ね、貧富の格差が広がっちゃってるから。で、じゃあ借金でね、買わせちゃおうってなると、これね、モーゲージの破綻みたいなことになっちゃって、結局借金の方にですね、取った家を取り上げなきゃなんなくなっちゃって、で、社会不安で政治がひっくり返っちゃうと、元も子もないと。だからね、こう、よそ持ってくっていうのもですね、まあ持ってくのは簡単なんですけども、広げるっていうのはですね、やっぱり時間がかかるんですよ。その、なんつうの、貧富の格差を解消しながらみんな買えるようになって、持っていかなきゃいけないし、で、そうこう時間かかってる間にですね、なんかそのみんなが求めるものが変わってくる可能性があるんですね。同じようにテレビやパソコン求めてると限らないわけです。何十年経った時にですね。まあそういうことを考えるとですね、この、まあ横に広げるっていうのは、まあできるところをね、即決即断でやって、難しいことを考えずに金儲けしようと、みんなどうしてもそうなっていくんですね。だからやっぱり一番肝心なことっていうのはね、なかなか触れなくなるんですよ。一番肝心なね、もっとその人類のフロンティアを開くみたいな部分というのはね、これ触れなくなっていくんですよね。そこがね、一番その弱点なんですね。で、こういうところってのは前からですね、ヨーロッパとか日本が担ってたんですね。 本当に、まあアメリカもそうですね。本当の意味でのこのイノベーションですね。で、このイノベーションも大体やれる部分はやっちゃったんだけど、あとやっぱり残ってるのがその量子の世界、微生物の世界ですよね。ここはまだほとんど手つかずですね。で、しかしここはやっぱなかなか再現性っていうことは難しいんで、だから科学ではなかなかその取り込めない部分があるわけですね。でも科学で取り込めなくたって、名人芸っていうふうに言えばいいわけですよね。あの人にはできるけど、他の人にはできないとか。例えば昔は水脈を探すってのはあったわけですね。水をこう、ね、どこで井戸掘れば水が出てくるか、水脈を探り当てるなんて、こう、専門家がいたわけですね。手品みたいなもんで、この人になきゃわからないと。だから昔から実はそうなんですよね。一番大事なことって、みんながわかるわけではなくて、誰か本当の専門家しかわからないってことあるんですね。天気もそうですよね。本当に天気、この異常気象も含めて、天気わかる人ってのは昔から村にいるわけですね。で、その人がこうなんか言うと大体ね、当たるんですよね。やっぱこう名人芸ってのがあって、名人芸って科学でわからない世界になってるんですね。だから、やっぱり最終的な競争力ってのはそういう人たちの力を含めた部分の競争力ですから、まあ本当にこのイノベーションといってもですね、この科学でイノベーションっていう風な部分もそれありますけども、それ以上にですね、名人芸がやってる仕事のクオリティっていうのは、まあね、やっぱものすごいものなんですね。で、これはね、なかなか広げられないんですよね。やっぱり広げようと、まあ、安易に、簡単に広げようと思うと、どうしても科学の世界に落とさなきゃいけない。だから、このなんか、ね、物事広がらないっていう部分もありますね。だから発想を切り替えてですね、いや、ほら、みんな名人になるんだと。各分野で名人になれやですね、さ、どこ行ったって暮らせるしね。で、その名人を、仕事をね、そのうち科学者がよく分析をしてですな、まあ科学者の仕事ですよ。ね、名人の仕事をよく分析して、あるいは自然をよく観察して、それでなんかね、科学を広げていく。まあそんなことでもいいんじゃないかと思うんですね。だから科学はなかなかですね、見当つかない時代は、まず名人芸を広げてって、あの人にしかできないこととか、この人にしかできないこと、その中みんな思ってですね、仕事していった方が絶対いいと思いますね。なんか科学の発展を待って、それからなんか仕事考えるとんじゃね、今間に合わないんじゃないの？なんか、その人にしかできない技をね、いろいろ開発してさ、微生物とか量子の世界って割とそういうの多いですからね、なんか行動してった方が、私は早道だし、そうしないと間に合わない世の中じゃないかなとこう思うんですね。で、世界でやるべきことすごく多いですね。特に日本なんかそうですが、先進国って言われてるところはやっぱイノベーションですよね。横に広げるっていうこともそれ大事ですが、やっぱりこう、未来を突破するっていうことをね、どんどんやっていかないと。それがやっぱり新しい理想をですね、実現するっていうことにつながっていくんですね。で、それをやっぱりこう、空間を広げるためには、それぞれの分野での名人たち、仕事できる人たちを、まあ、上手にチームワーク化するっていうことが大事ですね。これも、仕事できる人たちのチームを作るってことはなかなか大変なんですよ。でもそれはね、お能や歌舞伎と同じですよ。自分の本当にパート、笛でもね、舞でも何でも、鼓でもね、自分のパートをみんなしっかりね、練習してると。で、あとはなんかその呼吸で全部合わせると。毎回毎回がですね、新しい出会いであり、一期一会であり、その時の瞬間の本当に芸術であると。総合芸術であると。まあ、そんな風に仕事していくんでしょうね。だからこの変な組織に縛られてですね、しょうもない会議に普段から出させられるってことはなくて、付き合いが淡いわけよね。申し合わせは一回だけ、で次が本番ってさ、なんかプロの仕事ってそんな感じなんですよね。だから本当に仕事をしてる人同士のチームワークって、そういう世界なんでしょうね。考えてみるとね。だからなんか、ドロドロダラダラとした、なんか組織の中に縛り付けるっていう、ああいうもんじゃない。だからそういうところからですね、仕事できる人がいなくなっちゃったんですね。なんかそんなもんじゃないかなと思いますね。まあそんなことでですね、とにかくここは日本だけじゃなくて世界中また仕事できる人たちをですね、束ねてこないといけませんね。まあしご、あの、どうせバブルの崩壊って順番ですから、日本から始まったんで今アメリカを混乱して今度中国でしょう。で、ヨーロッパも混乱してますしね。中国も混乱始まってますけども、まあとにかく世界中出てきますよ。みんな優秀な人たちがね。優秀ってのは、その明るく暖かくて、しかも能力ある人たちね。で、その人たちがまず柱を作るんですよ。柱を作って、そうすると、他の人たちもみんなね、 それぞれチャンスが巡っていくんですよ。まず元気のいい人たちが先にこう柱を立てて、でそこからこう広げていくというのがですね、社会の作り方ですから、まあそんなことでここは取り組んで世界をね、良くしていくように立て直すということが根本的に大事なんでしょうね。まあなんか本当にソビエト、東欧はじめね、ああいうね、おかしな国が崩壊して一瞬でね、なんかやっぱり雰囲気変わったようにですね、変わるときって早いんですよね。ですからまあ大きなですね、悲観はすることありませんから、しかしね、着実に方向性だけは決めて皆さんね、行動していっていただきたいと、そんな風に思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、空間を広げる力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。